こんにちは。料理が楽しくなるラジオ、料理の基礎トレーナー管理栄養士の日本木です。この番組は料理や日常の食についてお話ししています。この放送の内容があなたの料理を作る楽しみや味わう豊かさにつながればとてもとても嬉しく思っております。本日は第240回目の放送です。本日のテーマです。広げても寄せても美味しいさつまいものオーブン焼きの話ということで、今回はですね、さつまいもかつオーブン焼きということでお話をさせていただきたいと思います。この放送のですね、過去の多分ね12月の、回でいうと、234回目の放送の時に、さつまいもをこう料理で使うっていうお話をね、させていただいたんです。でこれがもともとリスナーさんからですね、さつまいもがたくさんあるんだけど、お菓子とかそういう甘い食べ方ではなくて、料理で、使える方法何かないでしょうかっていうね、リクエストにお答えした形で、その放送でお話をしてたんですけれども、その時にね、私がね持ってた芋がね、ナルト金時だったんです。で、もともとですね、私さつまいものこう使い道として最も多いのが焼き芋だったんです。でこれ遠くに暮らしている、高齢のね親のためにこうたくさん作り置いて冷凍しといて送るみたいなことをやってたこともすごく長きにわたってあったし、あとは自分でもですね、本当におやつで、なおかつその焼いたお芋をですね冷凍して焼き芋として冷たい状態で食べても美味しいし、あるいは、もう電子レンジで熱くして食べてもすごく美味しい。それで、なおかつですね、その焼いた芋をですね切って干す、干し芋というのもねちょっと極上の美味しさということで、通常はですねやっぱり焼き芋というのが最も多く自分で、調理をする、作ってみようと思うものだったんですよね。で、その時の品種っていうのが個人的にはですね、私紅はるかっていう品種がすごくこう焼き芋では好きで、ねっとり系とホクホク系というところで言うとね、ねっとり系なんですね。で甘さもすごくあるし、ねっとりしてるし、でねっとりしてる分ですね、切り干し芋にした時もね、なんていうのかな、柔らかく干せるんですね。なのでそういったところがあって、やっぱりこうしっかり甘いお芋を味わおうっていうところでは、紅はるか一押しっていう感じだったんですけど、ある時に、ナルト金時もですね、もちろんね美味しいお芋として知ってたんですけれども、購入する機会があってですね、で、すごく久しぶりに食べてみると、まずね色がすごい綺麗っていうのがあって、でこう切った時に薄いこう皮で、中側のね芋の肌っていうのも、なんていうのかな、すごくきめが細かくて、白っぽくてですね、本当にさつまいもご飯とかですね、なんか料理に使う時にすごくやっぱ綺麗に仕上がるなっていう印象を持ちつつ、そしてなんといってもホクホクとした食感なんですね。でやっぱり紅はるかのねっとりしっとりした甘さとはまた違ったですね、ホクホクとした、栗感のある、栗のような感じのあるホクホク感というのもね、なんか久しぶりに食べるとねちょっと感激したんです。それで甘さ的に言うとですね、紅はるか、もちろんこう個体差はあるんですけれども、紅はるかほどのこう糖度っていうのはね、多分お芋そのものっていうのがそんなにないんじゃないかなっていう印象ではあったんですよね。で、そしたらですね、やっぱり料理に使う時もじゃがいもで作ってる何かっていうのは全部このナルト金時で試してもきっと美味しいんじゃないかなっていうことも思いつつ、その時の放送ではですね、オーブンで、フライドポテトのような感じでさつまいもを焼いて、でそこにカレーと塩、カレー塩で仕上げるっていうのをねご紹介したんです。で個人的にすごく好きな、食べ方なんですけど、ざっとおさらいをしますと、さつまいもをですね薄く輪切りにするか、あるいは本当に棒状スティック状に切って、水にさらしてしっかり かりと水気を切ってですね、そこにあの油を絡めて、クッキングシートを敷いたオーブン皿にこう広げてですね、広げるっていうのがちょっとのポイントなんですね。で広げて、焼いていく。そうすると、まあ、表面があのちょっと乾きながらカリッっぽく、表面がカリッとっぽい感じになってくるので、本当にこうなんていうのかな、揚げないフライドポテト的な感じに仕上がってきて、でそこに、カレー粉にこう塩を混ぜたものを振りかけるとカレーのスパイシーな感じとさつまいもの甘さとホクホク感、そして表面のカリッと感、油っぽい感じっていうのもすごく実は合うんだよっていうようなお話をさせていただいたんですよね。で、未だにですね、もちろんそういう食べ方も好きではあるんですけれども、この度ですね、今日のタイトルにもありますけれども、寄せても広げてもっていうことで、その広げて焼いて表面がちょっと乾いて香ばしい感じにフライドポテトチックにできるのもめちゃくちゃ美味しかったんですけど、今回はですね、寄せても美味しかったって話をねちょっとしてみたいなというふうに思うんです。で、それがですね、数年前に、まあ、未だにねあのよく知られているお料理かなとは思うんですけど、牛牛焼きってね、あのオーブン料理で一時期とってもこうあの耳にする機会が多かった調理法があったと思うんです。これあの多分ね、お料理の本を出された方がそのあのオーブン皿にこうぎっしり本当にぎゅうぎゅうに詰めて、シンプルにあの塩とオリーブオイルで焼いただけなのにすごく美味しいよっていうような提案をあのご本でされたんだと思うんですけれども、まあ、そういった形でぎっしりぎゅうぎゅうに詰めて油かけて焼くっていうところで、私もですねあの定番玉ねぎ、人参、じゃがいも、にんにくプラス、肉かまたはベーコンソーセージっていうことであのぎっしり寄せて焼くっていうのはねあの作るんですね。でこれはねあのすごく美味しいんです本当に。で、作り方としてはですね、本当にまあ切った野菜をあのオーブンシートを敷いた、鉄板とかですね、あるいはオーブン用 の深皿なんかにこう並べてですね、塩とオリーブオイルかけてもあのきっと美味しいんだろうなって思うんですけど、私はねちょっとねコンソメとかカレー粉とか入れて作るのが好きなんですね。でこの時にあのさっき あのフライドさつまいものお話でもあの過去の放送でもお話ししたんですけれども、一旦ねボウルに入れてあの味付けしてね油をねあの振りかけてあの両手でボウルを持ってこうあの持ち上げるように煽り上げるように混ぜていくとねあの少なめの油でねしっかりコートができるっていうことで、このぎゅうぎゅうに寄せて焼く時もですね、素材をね切ってあのまず並べるというよりはねボウルにもう入れちゃうですね。で入れて、定番のじゃがいも、玉ねぎそして人参なんですけれども、ま、あの普段ですねだいたい玉ねぎだと、1個、そうだな中ぐらいのものだったら本当にくし形に切って、少し厚みがある感じですね。であと人参もですね、こう輪切りにしていくときにだいたい厚さがね1センチぐらいにする感じですね、まあ、1センチか1センチ弱ぐらいかな。であとは、まあ、じゃがいもとかですね、今回のさつまいもなんかもあの少しこう厚みがある感じで切っていくんですね。でとにかくあのオーブン焼きとしてね割と長い時間焼いていくのであの少しこう存在感がある、玉ねぎもこう薄切りというよりはちょっとこう厚みのある感じをじっくり焼いていくようなイメージなんですよね。であとはニンニクはあの厚めのスライスにしてもいいし、あるいは半分にカット、あるいはこう1個丸ごとでもねじっくり焼くとねあのしっかり火が通っていくので、その辺もね、好きなようにすればいいわけです。でこれらの野菜をボウルに入れて、でそこに私はですねちょっと顆粒のコンソメ振るんですね。であとカレー粉も適当に振っていく。であとは、塩も振っていって、で、両手でボウルを持って持ち上げるような感じ、煽り上げるような感じでまずこうあの全体に調味料を回していく。でそこにですね、まあ、サラダ油でもいいしオリーブオイルでも いいし、振りかけていってまたシャッシャとですね混ぜるんですね。そうすると本当に全体にまんべんなく油がかかっていくような感じになるので、これをですねクッキングシートを広げたオーブン皿にざーっと広げていくんです。でこの時に一緒に焼いていく具材がですね、ベーコン、ソーセージとか、あるいは鶏肉、あるいは豚肉なんかの時があるんですけれども、もうすでに加工されているソーセージとか、ベーコンというのはですねじっくり焼いちゃって顔を外に出してるとですね結構焼けすぎちゃう感じ、もちろん美味しく食べられるんですけど、ちょっと硬いぐらいまで水分が飛んで、こう焼けてしまうので、ベーコンやソーセージの場合はですね、その野菜をこう敷き詰めるときに野菜の下に、潜らせるような感じに割としています。で、生肉の時はですね、鶏肉だったら、胸とかももとかを少し、唐揚げに使うぐらいか、それよりちょっと大きいぐらいに切って塩コショウして広げる。で、あとは豚肉の場合もですね、もう塊をこう少し厚めに切るか、あるいは、とんかつ用のようなものを、3等分ぐらいですかね、で塩コショウして、使っていくような感じに、しております。で、あと、じっくり焼くので骨付きのですね鶏の手羽先とかですね手羽元なんかもねすごく美味しくいい感じに焼けていくので、こちらもおすすめでございます。さあこんな感じでですね野菜がこう調味料と油をまとって、オーブン皿に広げられたわけですけれども、ここにですね生肉を使っていく場合は、塩コショウで味をつけたお肉をですね本当にこう上側に乗せるような感じ、広げていくような感じで並べる。で、あともう一つですね欠かせないものっていうのが個人的な推しがありまして、それがトマトです。で、トマトは時期的にない時はね缶詰のカットトマトのこう汁をあんまり入れない感じで入れてもいいんですけれども、どちらかというとね圧倒的に生のトマトが推しです。で、生のトマト、1個でも2個でもねある分、こう串型に切って、1個中ぐらいのものなら1個串型で、8等分とかねそれぐらいに切って、で、油を野菜に回した時に使ったボウルがね、まだこうボウルの底にちょっとこうね油とか残ってると思うんですね。で、そこにも切ったトマトを入れちゃって、もう本当にボウルについてる油を全部こうトマトにくっつけるような感じで、寄せちゃって、でそれをですね本当に広げた野菜の上にこう覆いかぶせるような感じで広げていくわけです。で、トマトっていうのは水分があるので、これがね蓋になることによって、こうなどところどころ顔を出している野菜がね、乾燥してカリッとするのはいいんですけど、すごく乾燥するのを防ぐっていうところもあるので、肉とねトマトは上っ側みたいな感じで焼いていきます。で、あとは、オーブンのだいたい180度ぐらいで、野菜の量、厚みにもよるんですけれども、30分で焼き上がらないことも結構あるので、40分ぐらいで様子を見てですね火が通ってれば出来上がりなんです。で、この時に出来上がったらですね食べる時はねこう混ぜてやっぱり食べるのがおすすめで、そうすると上側のですねちょっとこう火が通ったトマトのこう果汁とかがねすごく味がこう煮詰まった感じのちょうどいいアクセントになっていくので、そこの方でじっくり焼けている甘みがめちゃくちゃ出てる人参とか、ちょっとローストと玉ねぎ風になった形もちょっとこうやばく崩れがちな玉ねぎなんかもねすごくこう濃い味になったところにトマトの酸味とかねうまみが加わってねすごくこういいアクセントになるんですね。で、こういった感じのこう寄せて焼くっていうようなねぎっしり詰めて焼くっていうようなことを今までっていうのは定番メンバー、玉ねぎ、人参、じゃがいもっていう顔ぶれで、よく作ってはいたんですけれども、この度、今日のお話にあるようにさつまいもをですね、入れてで作ったわけですよ。で、これがですねうなる美味しさだったわけなんです。で、今回も私ねナルト金時仕様なんですね。でも別に他の品種のさつまいもでも多分、ね、同じぐらいあるいは同じ以上に美味しくできるかなと思うんですね。で、さつまいものいいところっていうのは芽をねじゃがいものようにこう芽を丁寧に取るみたいな心配事があんまりなくって、洗って皮ごとですね切って、入れちゃえばいいわけなんですよね。で、さつまいももだいたいですね、輪切りにする感じだったら、厚さは厚さと か幅がですね 1.5 センチぐらい、まあ、1センチでもいいけど1から 1.5 センチぐらいに切って、でさっと水にですね放って、表面のでんぷんをですねちょっと落として、もうざる上げする感じですね。ですごくこうフライドのような感じに水気をきっちり取らなくても全然大丈夫で、さつまいもの表面にちょっとね水気がね残ってても全然平気なんですね。でそれを、まあ、玉ねぎだとか、人参と一緒にですねボウルに入れて、で調味をして油をこうかけてシャッシャッとですね煽り上げて絡めて、ざーっとオーブン皿に移していくっていうね、その作り方なんですね。で、今回の調味にもありましたこのコンソメ少々と、あとはねカレー粉っていうのがね、またカレー粉っていうのがまた本当にさつまいもに合っていく。で、底側でねちょっとクタクタに焼けた甘い玉ねぎとかですね、上側にねちょっと汁がこう煮詰まった感じのトマトとか、そういったものとですねこうガッと混ぜてですね盛り付けたりするとですね非常に美味しいです。じゃがいももいいけどさつまいもも本当にすごくいいなっていうふうに思った食べ方の発見でございました。でこれがですね、結構そのオーブン皿に目いっぱい広げて作ると、まあ、結構な量ができるんですよね。で結構な量ができたら、まあ、もちろん余ったら翌日食べてもいいわけなんですけど、このね焼き切った野菜をですね煮汁利用するっていうのもね、これがまたすごいおすすめでございまして、で私一押しのパターンとしてはね、まずねオムレツです。スペイン風オムレツなんですよね。でイメージ的には私はですね通常、まあ、20センチ直径または22センチ直径のフッ素樹脂加工、まあ、いわゆるテフロンのフライパンで作るっていうのが割と多くて、で昨日例えばイメージすると昨日そうやってぎゅうぎゅうに焼きましたってなって、それが余ってますってなったら、まずですねフライパンにその昨日作って残ったそのクタクタになった玉ねぎやらさつまいもやらっていうのをざーっとまずね冷たいフライパンに入れていくわけですね。でここで調理バサミでですねフライパンの底を肌を傷つけないように少しね具材がちょっと大きすぎるのでちょっとね小さく切っちゃうわけです。で切ったらですね火をつける。で点火をすると冷たいその焼いたやつがだんだん熱を持ってきて、本当にこう油で炒めたような感じにくったりしんなりしてるのでなってくるんですよね。でそうやって熱が全体にぎゅうぎゅうに焼いたやつに移ったところで、溶き卵ですね、だいたい20センチのフライパンで、まあ、3個ぐらいですかね、3個ぐらいで、塩コショウしたようなね卵液をですね、まあ、牛乳入れてもいいですし、だし汁入れてもいいんですけれども、そういった、卵液をですね、炒め切った野菜がこう熱々になったところで、広げてですね、そこにこう卵液を流し入れていく。であとはですね蓋をして、弱い火で焼いていくわけですね。で表面が固まってきて、なおかつヘラでちょっとこう鍋底側をめくった時にいい感じの焼き色がついていましたらですね、蓋を使ってひっくり返して、上側だった面が下側にフライパンの地につくような感じで、プラス数分焼いていって出来上がりっていう感じなんですね。でこれが本当にそのオムレツのために用意をした野菜を生から切って炒めて、そこに卵液を加えましたというのとはね、ちょっとこう一味深みが違うんですね。やっぱりじっくり焼けていて、いろんな野菜の味がそれぞれの野菜に移っているので、ね、とってもこう味わい深い美味しいオムレツができます。それで、同じような感じで、その焼き野菜を使ってですねスープにしたりで、やっぱりちょっとこう細かめに調理バサミで切ってあげて、でそこにですね水と、あとは顆粒のコンソメとかですね、まあ、別にキューブのコンソメでもいいんですけれどもを入れて、本当に溶き卵を入れてもいいし、あるいは、プラス、まあ、キャベツとかですね、ミネストローネ風に何かこう野菜、生野菜を足して柔らかくなるまで煮て仕上げてもいいですし、なおかつもう一つおすすめがおじやなんですよね。でそうやってクタクタに焼けた野菜が少し細かくなって、で、水とコンソメが入ってですね、熱々にこう煮えてきたら、もうそのスープの味自体がすごく良くなって ってる焼き野菜の味がすごく移ったスープになってるので、そこにですね、まあ、あのご飯、冷やご飯でも熱々ご飯でもいいんですけど入れて、でちょうどいい感じに煮えたところで、まあ、粉チーズとか入れてですね、あの食べる時にオリーブオイルかけてっていう、あのここでもねまた焼けたトマトっていうのがすごいいい味になってるんですね。であと少し具材をバージョンアップっていう感じにすると、もう冷凍しておいてるあのようなですね、シーフードミックスと、ね、白ワインをちょっと入れてですね、ご飯入れて、お茶にして、でまた仕上げる時に粉チーズとあのオリーブオイルを入れてもですね、あのすっごくこう美味しいんですね。なのでまとめて作って、もちろん出来たてをねそういったオーブン焼きで食べていくっていうのも美味しいんですけど、もうあのじっくり焼かれたその香ばしさとか甘さとか旨味っていうのがすごく野菜に出ているので、それをですね本当にオムレツだったりとかですね、あのスープや、おじやなんかにね活用するっていう意味でもね、すごくこうなんていうのかな、一回作って、食べ出のある、一品かなと思うんですね。でなおかつあのさつまいもっていうのもね、あのこのじっくり焼いた感じにすごく合っていて、あのまたこれカレー粉とのもうベストマッチ感が素晴らしいっていうことでね、あのいい発見ができましたというお話でございました。興味のある方ですね、よかったらねお試しいただいたらね、あの新しい美味しさに出会えるかもしれないということでおすすめでございます。ということで、本日もお聞きいただきありがとうございました。それではまたお耳にかかりましょう。お相手は料理の基礎トレーナー管理栄養士の日本木でございました。それでは失礼いたします。